ヤコブの手紙の一章を開いていただきたいと、こういうふうに思います。二節ですね。445ページお読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで今東京では心ゴスペルの集会が行われているんですが、その CM をね、ちょっと見ていただきたい。まあ皆さんに出ろというわけではないので見ていただきたいと、こういうふうに思います。こっちかな。はい、どうもありがとうございました。予言を通してですね、神様が、映像の働きを大きく用いるということを語っておられます。ですから、これからの働きにこの付け加えて映像を、ね、使っていくというのは重要なポイントがあると、こういうふうに思うんですね。それで今見せたのは、ね、非常に優れた映像なので、まあ、私はですね、まあ、死の十字架などね、ガデン飲水そういうあれですけども、これはもうプロ的な形になってきていると、こういうふうに思うんですね。で、昨日ちょっと言いにくかったんですね。なんで言いにくかったのかというとですね、第一礼拝にね、映画賞を取った監督の息子さんが来てたんですね。で、言いにくかったんですね。第二礼拝にね、元 NHK のディレクターが来てたんですね。がちょっとね、調子が狂ったんですけど、でも言いました。で、ちょっと感じるのはね、何かっていうと、主の手があるなっていうのを感じるんですね。主が言葉を与えてくださってね、その技が起こり始めているので、どうぞ皆さんも重荷のある方はね、どうぞ成しておいてください。それは私たちの力とか私たちの能力をはるかに超えた力が働いてくると。しかもその映像の働きに関してはですね、単に CM だけではなくて、証しのやつとかね、宣伝のやつとか、あるいはアニメとか、あるいはですね、映画とか、まあ、広い層でこう神様は言われてるんですよね。で、その時に主の手のあることはやる、言葉をあることはやるっていうのはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。それとともにですね、この映像の働きを通してね、ちょっと感じるのは神の技ですよね、具体的にね。で、今回ですね、あそこに行ってちょっと驚いたことがあるんですね。それは何かっていうと、アメリカのロサンゼルスのね、ゴスペルショーケースの時なんですけど、何を驚いたのかって言いますとですね、まあグループが賛美していた時にインマヌエルが賛美したんですよね。 そしてインマヌエルの賛美が何だったのかというと、花色だったんですよね。で、私は花色ってものすごく日本の人に受けるんですよね。泣いてたりね、今までになく人が泊まったとかギフスも言ってたりして、特別な歌だなと、こういうふうに感じたんですね。しかしね、その時にちょっと感じたのは何かっていうと、日本的だからアメリカ人とかブラックゴスペルにはね合わないなと、こういうふうに感じたんですね。だってあっちはね、いやーだから 具体的にね そしたらね、歌ったら感動してるんですよね。で、私はね、驚いたのは何かって、本当に感動してるんですよね。そしてね、感動していて言うんですね、 CD が出てんでしょってね、欲しいとかなんか言ってね。そしてね、ミニワちゃんが作曲したって言ったらびっくりしちゃってる、具体的にね。で、その時ね、私ね、ちょっと思ったんですよね。いいですか、ガデンについてですけど、世界レベルに届いたなと、ね、我々はちまちまってやってるようなつもりでいるけれども、しかし主はね、その中に働いて技をなしてくださってな、ね、同じようにね感じたことがあったんですね。それは何かっていうと、チェコに宣教に行った時に路上ライブをしなさいって言われたんですね。で、路上ライブ、森牧師を中心にやることになったんですが、その時言葉が与えられたんですね。それは何かというと、ポイントとなる曲があると。で、その瞬間も分かりました。あ、ガッというサラブだなと。そしてですね、ガッというサラブをね歌ったんですよね。そのね反応っていうのは普通ではなかったです。まあ、ちょっと映像を見たら分かると思うんですが、それをね超えた反応が起こってきましたよね。で、私はね、その時ちょっと思ったんですね。ああ、これはね、世界レベルに近づいてなったぞっていうことね。いいですか？自分の教会のこと言ってますからね。ね。思い込みは激しいとは思っている人も多いと思うんですね。でもね、私はね、本当にそう思ったんだ。で、確かにね、神がね、言葉を与えて、それをね、実現している技ってのはすごいなと、こういうふうに思うんですね。それでね、この作詞作曲に関しては、だいぶ前から言葉が与えられてたんですね。そしてね、誰がやるんだろうなんて言いながらね、そしてね、内側を見たときに、私はですね、それが起こることを信じられなかったんですよね。それでね、何年も何年もそれが起こらない。何年も起こらないと。そしてね、私ね、あ、この予言間違ってたんじゃないか、この言葉違ったんじゃないかって、そう思ったんですよね。でもね、主の時があるんですね。うちの教会に来た人がいてね、言ってたんですよ。賛美が恵まれないって。よくも牧師向かってそんなこと言えたなと思いましたね。普通、恵まれなくたって恵まれましたとか言っていくのは日本の礼儀でしょ、みたいな。ね、これ賛美が恵まれなんでよく言うなと思いましたよね、具体的にね。でね、その時ね、聖霊が語ったんですね。今、歌集を作りなさい。と言われたんですよね。聖霊の働きというのはね、ダイナミックですよね。そしてね、何もないんだけど、歌集を作れるような、作詞作曲できるような人はこちらにいないんだけど、主の命令が来たからね。それで、2月5日の殉教聖会で、長崎で言ったんですよね。今、歌集を作りなさいって言ってるから作りますと。で、私たちには何の力もないって。本当にないですよ。ね。だから、白紙で出すかもしれない。場合によってはへのへのもへじって書いて出すかもしれないと。ただ、歌詞を出しなさいって主が言うので、時が来たんですよね。時が来たんですね。どうして主の時って遅いんでしょう。まあ、でもね、それが起こってみるとね、ちょうどいい時期なんですよね。具体的にね。そしたらね、 ほとんど何もできない人がね、応募してきたのにな。上田さんの旦那さんね、EJ さん、専門家なんです、あの人ね。200曲ぐらい作って、JG もやってたんですね。で、言ってましたね、この歌手は不思議だって。この音の後にこういう音は普通来ないと。そういうのは、ね、いくつもあるって。っていうのはね、めちゃくちゃだったってことですよね。でもね、素晴らしい歌手ができましたよね、具体的にね。で、感動的ですね、もう感動してますよね。そしてね、どんどん曲が生まれてきたでしょう、名曲が。素晴らしい曲がね。でね、これはね、人の力ではない。だって力がないんだから、我々できないんだから。ただね、神の言葉があって、神が働いてきた時にね、技が起こってきた。そしてね、それを通してね、感じるんですよね。ブラックゴスペルの専門家の方だね、我々にいろんな批評をしてくださる方々ね、それがね、これあなた方が作曲したの？まあ、神が作曲したんだけど。でね、チェコにおいてもね、感動してるんですよね。すごい感動ですよね。で、この時にね、一つ感じることがあるんですね。主の手のあることは引いてはならない。主の手のあることは進んでいく。曲はね、いろんな素晴らしい曲が出てきましたけども、今、リバイバルが始まったところであって、まだもっと激しいところとかね、そこが入ってないわけですね。人が宙を飛んだとかね。なんか、イリーさんが言ってたんですよね、リバイバルの時に、子供が飛んだって。子供が飛んだってね。気をつけないといけないですね、マジケランクみたいなのが飛んだら困る。バカーンと落っこってきたら事故になったりなんかしてですね。で、私はそんなの見ておりませんしね、よく分かりませんが、起こりうると思いますよね。しかし、その中で何が起こるのかというと、主の栄光が現れる技が起こるということですね。ですから、歌集における、ね、神様の働きと技はね、これからですよね。そしてね、映像。やっぱりね、ちょっとね、いろんな人たちの映像のあれを見て、ちょっと感じるんですね。プロ的になってきてると。で、これを超えていくぞっていうことを感じるのは、なぜそう思うのかというとね、主の言葉があってね、主が働いているでしょ。ですからね、皆さんの中で重荷のある方はね、引いてはなりません。ね、だって元子ちゃんが今メインで歌ってるんですもん。すごい下手だったんですよ。で、皆さんね、信じられないと思いますよね。しかしね、神の言葉が与えられて従い始めた時に、元子ちゃんを通してね、ぐんぐん技が起こってきた。ギフスだってそうでしょ。で、茅野さんがトレーニングして、まあ、九州の人だけど、カエナさんが、こんなのいないって、下手なの。 でね、見捨てた人たちですよ。ね。で、見捨てられたことも知らないような人たちですよ。 見捨てられたことが何かよく分かんないでね、ブラブラしてた人ですよね。聞いたんですよね、カエナさんね、どうしてね、あの人たちを選んだのって聞いたんですね。その日にいたんだって。考えてみれば、集めた時に集まりやすい数人が集まっただけでしたよね。だからね、才能があるわけない。具体的にメインボーカルなんて喋んないんだから。 人によっては推しって言われてたんだから。 具体的にね、カイノさん諦めたんです。もうダメだね、いや、もうお笑いでいくか解散するしかないと。で、決心したんですよね。その時言葉が来た。ね、これは主から来たことですって引いてはなりません。あなたは自分の力でやろうとしたから失敗しました。神に頼りなさいって頼り始めたでしょ。言葉があって、 神の言葉に従って対応したときに、ぐんぐん技が起こってきました。ね。賛美の働きもね、ちょっとこう感じるんですよね。普通でないことが起こってますよね。それは日本全国の賛美チームがいるでしょ。まあ、上手いところも下手なところもいるけど、だって人が救われたり自殺やめちゃったり、触れられてね、泣いたり、そしてね、特別な神様の愛を感じたりしてるじゃないですか。だって下手なチーム。あれは驚きましたよね。泣いてるっていつも、まあ、天にいる人を冒涜するわけではありませんけど、三木牧師のチームで泣くんだもん。で、私ね、日本のキリスト教会の歴史でこんなことはなかったと思います。私は見てきました。賛美をするときにね、こういうふうにね、聖霊が内側に触れられるっていうのはない。下手なチームでさえね。で、それはね、いつから起こってきたかっていうとね、一つはね、我々は最悪だった。フィリピンでね、海外にいて最悪だったんですね。言葉が与えられてから。だから皆さんね、賛美をする人はね、必死はダメ。今ね、栄光がられてるかもしれないけどね、まだね、これはね、途中であって、これからね、もっと大きな栄光がられてるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、まあ、今、我々がコロゴスペやってるのは300から500ぐらいの人数でやってるんですね。まだ満席にはなってないんですね。ただね、主がね、言われるのは、万を超えるコンサートになってくるっていうことですよね。ですからね、まあ、私も万を超えるんだなと思って思ったんですね。そしたらね、証拠を与えてくださって主がですね、なんて言ってきたのかというと、万を超えるコンサートを見に来なさい。万を超えるコンサートを見に行ったって何言ったらいいの。行ったことないもんね。私の年代だと橋幸夫とか船木和夫とか西郷輝彦とか、赤い夕日が、ね、中学校でみんなで歌ってましたから、卒業式の時。それしか考えないのよね。もうだから混乱しちゃって混乱しちゃって、私祈ったんですよ。どうしたらいいんですかって。万のコンサート出ても何をどうしてどこへどう行ったらいいのかって。お金もかかるしね、1万円近くかかるでしょ、最近コンサートね。そしたら皆さん向こうから来た、ね、ブースを作ってくださいという形だったけど、ブースなんて30分でできるから、あとはね、ゲネプロとかコンサートを作るために何をやってるのか、どういう手順でどうやってるのかってね、我々はね、もうあらゆる角度から見ることができた。そしたらね、今年もまたね、行くんだよ。5月とね、6月、10人以上で泊まり込みできるんですね。まあ、日帰りする人もいますけどね。で、今年はね、1万8000だって。皆さんね、こんなことね、起こったことがありますか。日本のキリスト教会にないでしょう。しかしね、まさに万のコンサートに対して備えさせている神の力と恵みを見るのですね。で、皆さんもね、大改修を前にね、それを見ていくだろうと、こういうふうに思います。でもね、もうね、万のコンサートの前に立った人も何人かいるんです、主の十字架で。一つはね、アルゼンチンでね、世界第二の教会、20万人教会行ったんですね。そこの礼拝で奉仕したんです。ただね、20万人教会って言ってもね、礼拝数1日7日で、1週間7回ずつあるんですね。1日ね。それで全部合わせて20万。まあでも世界第二って言われてるんですね。だから実際いるのはね、3000人ぐらいかな。具体的にね。そしたらですね、ユミノさんがグループ作って、歌ったんですよ。1曲か2曲ってことだったと思うんだけど、3曲ぐらい歌ってた。向こうのスタッフが、ね、引きずり下ろそうとしたのに、歌い続けた度胸がありますよね。 それとともにインドに行った時にね、1万人か2万人のクルセードでね、我々のチームはね、浴衣着て行ったの。向こうから浴衣着てほしいって。で、それはね、人材があったの。教会でね、歌う時に非常に強い人材があって、向こうの人も感動してたんですね。で、皆さんね、すでにね、万を超えてコンサートになって。で、皆さんもね、皆さんの何人かも万を超える、まあ、リバイバルが起これば万を超えるなんて軽い話ではありますけども、そういう中で歌ってね、その中で主の、ね、栄光を見る方々がいらっしゃると思いますよね。それで話はコンサートではなくて映像で、皆さん映像に重荷のある方はね、弾かないでください。いいですか？で、別に重荷のない方は無理やりに重荷を作る必要はないですよね。で、本当に重荷のある人と差が出てきちゃうから。ね、何の差が出れば神の働きの差ですよね。そしてね、新しい技が始まっていると。で、どこに始まっているのか。神によって始まっている。神の言葉の中にそれがあり、神の働きの中にそれがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。で、1分動画、
皆さん、こんにちは。今日は教会館についてです。教会というとステンドグラスに十字架がシンボルの建物と思っている方々も多いと思います。もちろん教会というと建物のことも指しますが、本来の教会という言葉はギリシャ語でエクレシアと言います。エクレアじゃありませんよ。それは呼ばれた人の集まりという意味です。つまり教会とは人々のことを指すのです。キリストを信じた人は神様の子供になります。教会はキリストの体で、頭はイエス・キリストです。クリスチャンは大きな全体としてのキリストの体の一部、世界の教会の一部であると同時に、一つ一つの教会、例えば東京アンテオキ教会の一部なのです。ですから私たちは個人として主と交わるとともに、身体の一部として主と交わることが重要なのです。これが主との正しい関係なのです。教会にはキリストが満ちているのです。ですから教会には神様の力と祝福が満ち溢れているのです。
はい、どうもありがとうございました。突然終わりましたね。教会というのは重要な意味合いを持ちます。私たちが神様を信じると神の異なるのですね。それとともにね、身体の一部、長崎教会だったら長崎教会の一部になるわけですね。それじゃ神様はね、個人的な形での祝福とともに教会を通しての祝福を与えてくださるんですね。この2つが私たちを祝福する大きなポイントです。ですから教会っていうのは重要な意味合いを持つということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、私はね、熱心党だったんですね。もう教会一番遠くから通ってましたけど、出席率1位、2位が牧師、3位が副牧師、もう勝手にねランクを作ったんですね。で、私1位ね。それでね、私ね、教会行っててね、思ったことがあったんですね。つまずいたことはないね。で、いろんな人がつまずくのを見ていてね、私が偉いのかと思ってたんです。ね、私の意志が強くて、ね、決断力があって、そんなもんかなと思ってたんですね。でもね、年月をたどりに従って分かってきたんです。守られていた。ね、私が教会に行っていたから、守られていた。ということが分かってきたんですよね。というのはね、教会にどうしても行けない時が来たんです。入院しちゃった、ね、入院した場合ね、こっちの責任じゃないでしょ。不可抗力だから、行けない理由があるんだから、病院から出れないんだから。それでね、礼拝の時にね、自分で礼拝しながらね、同じ祝福を受けるべき、受けて当然と思ってたんですね。私はその時福音派でね、霊的なこと分からなかったんだけど、
霊的な力が一気になくなってる。私、なんだこれはと思ったの。で、これはね、私が教会にね、参加してなかったからですね。じゃあ、教会とは何かっていうとね、二通りの形でこう考えられます。一つはギリシャ正教、カトリック、プロテスタントの救われた人の群れ、これを教会と言います。それからもう一つはですね、簡単に言うとですよ、いいですか、聖書を簡単に言うとこういうことになります。礼拝を、まあ、あの説教とか聖餐とか洗礼がありますね、に参加する信じた者たちの群れ、これが教会です。だから、教会に通ってくる人たちもオンラインの方々も教会と。そしてね、教会にね、キリストが満ちているっていうことを言ってるんですね。ですから、礼拝する人たちの群れの中にキリストが満ちているということですよね。レオン牧師が来られたときに、ちょっとトラブルがあったんですね。それは何かっていうと、まあ、日曜の第一礼拝だから40分説教の時間って言って、夜1時間って言って、月曜日集会があったんで1時間って言ったんですね。そしたらレオン牧師が文句言ってきたんです、私に。1時間じゃ話せませんって。もっと長くしろと。こう言ったんですね。それで私ね、断ったんで、ダメですって。ね、どうしてダメですって言ったのかというとね、主の十字架は1時間持たない。確実に持たない。そしたらレオン牧師ね、説教の途中で言ったんですよ。ちょっと話足りないので伸ばしていいですか。あれ卑怯ですよね。だって断れないもん、それ。人前でダメですなんて言ったら喧嘩になっちゃうから。ね。そしたらね、1時間経たないうちにね、安定受けの方々はぐっすりとあちこちで眠り始めたのですよね。そうですね。で、眠っている人はね、私の前だと、まあ、しょっちゅう寝てるからいいんですけど、相手が初めての人だって知らなかった。それは前代未聞のことを言ったんですよね。ね、眠ってるでしょみたいな感じのことを言ったんです。そしてね、やられた。何をやられたのかっていうと、全員で聖書を読みましょうって言ってですね、聖句ね、5、6節読まされましたよね、具体的にね。あれはね、マーリンさんも言った。マーリン、世界のマーリンですよ、ね、世界のマーリンがね、セミナーするときね、これからお昼寝の時間だって言ったの私に。で、たとえ寝ていたとしても、皆さんね、教会で寝ているのと台所で寝ているのは違うんですよ。特別な主の祝福とね、恵みがあると。具体的にね、それで元に戻りますけど、私病気で休んだのに霊的な力がなくなっちゃった。皆さん感じませんか？教会行かなかったという当然な理由があったとしてもね、なんか聖書を読む力とかね、祈るも求めの思いとかね、弱まってるの感じませんか？例えば皆さんね、1ヶ月ぐらいね、教会行かないでごらんなさい。ぐーっとその力がなくなっているでしょ。それはね、教会の恵みがなくなるということです。だから皆さんね、教会に行くっていうことは非常に重要な役割なんですね。大学の時に後輩がね、聖書を新旧約3回読むほど読む後輩だったんです。信仰的だったんですね。で、話をしてね、びっくりしました。捉えめちゃくちゃ、なんでこんなめちゃくちゃな捉えができるかと思ったんですね。教会行ってなかったので行けって言ったんですね。それでね、2ヶ月ぐらい経って会ったんです。そしたらびっくりしました。ピターッと正しい聖書解釈になった。いや、これはね、人間的には考えない、これはね、教会の力だなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらね、久保田君、まあ、自分で言ってたから、救われた後に聞いたんですよね。教会行くべきですか、どうですかって。行っても行かなくてもいいと。 ね、やっぱ教会行ってないとね、そういうことになっちゃうんですね。そしてね、じゃあ行くのやめようって、そういう人結構いるの、みんな。そしてね、自殺しなさいって言われた。あの人ね、そう見えないけどね、本当にやったんです、自殺未遂。それで日本に返されたんで、こっちの教会に来いって言ってきたんですよね。でどうしてそういうことになったのかっていうと、皆さんね、教会から離れたから。教会っていうのはね、重要な祝福のポイントで、恵みのポイントなんですね。それとともにね、教会で私たちは解放され、癒され、立て上げられる。で、私はですね、教会に行き始めた時に人前がダメなんですよね。赤面症でね、もう喋れない。これが、ね、人生の汚点であるというふうに思いました。で、教会に行った時にそこが取り扱われた。そしてね、解放されちゃって、今はね、木原君も説教者だけど、私も説教者ですよね。ただね、その時にね、秘訣が一つあるんです。で、私はうちのヨハネ君に祝福を受ける秘訣っていうのを、ね、教えてますね。何の秘訣なのかっていうとね、牧師だからそういうんだろうって言われちゃうのでね、言ってるんですけどね、頼まれた奉仕は全てやれ、これです。そうするとね、ある方々はね、ただ働きとかなんか思う人もいるんですね。で、皆さんね、神にただ働きはありません。いいですか。霊的な祝福を受けるだけではなくて、必ず報いを与えてくださいます。しかし皆さんね、私たちの側がただ働きとかね、なんでとかね、そういう不信仰の対応を取るときに、その報いがね、飛んでいくんです。私はね、頼まれたこと、みんなやったことはね、私をね、豊かにしましたね。だって皆さんもそうでしょ。喜んでやった場合だよ。信仰的にやった場合だよ。で、その典型的なね、どうにもならない長藤君。あれが変えられたのね。で、祝福を受けましたよね。すごく祝福を受けたんですね。そしてね、ある時ね、お葬式行ったんで、いろいろやってあげて、地方まで行ってね、帰ってきたんですね。そしたらね、何のお礼もなかったんで、そこに、ま、真面目な牧師とね、山田牧師も一緒にくっついていて、彼は怒り出しちゃったの。こんないろんなことをやってね、何の挨拶もないと、お礼もないと。で、私言ったんですよね。神によってね、ただ働きはないと。仮にそっちの方から何もなかったとしてもね、必ず神様は違った形で恵んでくれるから、必ず祝福が来るって。こう言ったんですね。そしたらね、言ってました。100万来ました。で、皆さんね、ただ働きなんて思わないでください。神様は必ず報いを与えてくださるし、我々をね、立て上げてくださる。祝福してくださるんですね。それとともにね、多くの人たちがね、分かってない。何かっていうと、飯は自分のものだと思ってる。違うんです。教会のものなんです。例えば私がですね、海外宣教とかね、カリスマの飯を持ってますよね。で、私は主の十字架の創設牧師です、ね。じゃあ、違うんですね。私の持っているビジョンが主の十字架に表されたのかって、そうじゃなくて、主の十字架を作られたのは神様であって、私は最初に導かれたものなんです。そして幸運にもね、その神様の主の十字架の計画の中に海岸選挙があり、そしてカリスマの働きがあり、そのいろんな働きがあるわけです。だから私は主の十字架に来たのでね、主の十字架の召しを受けていったんです。ところがある方々はね、自分に召しがあると思っちゃう。例えば私は最初の福音派の教会に行った時に、そこで献身しましたよね。で、ママシってカリスマの教会に導かれました。それが導かれだったからよかったんですが、もしいいですか、私ね、カリスマの本何冊も書いてますし、カリスマで非難されてるわけですよね。カリスマで有名ですよね。 具体的にね、夢みたいですよ、ね、あの夢ってあのいい方じゃなくて悪い方はノートリアスね悪名高きみたいな感じですよね、具体的にね。でもね、もしあの時私ね福音派の教会に行ってたら、私ね全く違う方針だったでしょ。私にカリスマの方針とかね、海外選挙の方針は現れなかったでしょ。どうして？私に召しがあるんではなくて、教会の一部としての私に召しがあるから、教会の召しが私の召しなの。でね、私ねたくさんの人たちを見ました。それは何かというと、例えば海外選挙においてね、語学を学び、ちゃんとした訓練を受け、トレーニングを受けて、そしてね道が開かない人たち、道が開かない人たちで、特徴があります。なんか教会に飯がないんです。例えばね、個人の畑ね、個人に重荷を持って本当に子どもたちを愛して、で苦労していろんな訓練を受けて対応してね、道が開かれない人たちね。我々なんてもうボウリング行くような感じで行くじゃないですかでバーベキュー食いに行くじゃないですか、具体的にね。で重荷があったら簡単に開くでしょ皆さん。別に特別な訓練を受けてなかったとしても。でじゃあどうしてそれが起こるんですか。皆さんね、教会に飯があるから。だからね、飯のポイントっていうのは、ね、実はね教会なんです。これをはっきりと覚えておいてください。で私が今日幸運だったのは、その海外選挙の飯のある教会であり、カリスマの飯のある教会であり、そこに来たのですね。例えば皆さんがね祝福なのはね、作詞作曲の飯のある教会に来てるわけ。もちろん他の教会には他の飯がありますよ。いいですか。教会ごとに飯がありますからね。例えば賛美隊という言葉が来てるでしょ。皆さんがうまいななんて思っちゃダメ。最近ね、私ね、あの、のど自慢番組あるじゃないですか。昔と違うのはね、もうちょっと整えられた番組になってるわけですよね。でみんなうまくなってる。で昔に比べてね。でもね、私ね本当に思うんですよ。うちのチームが出た方が勝つなってね、私本当思うんですね。全国にいろんなチームがあってね、もう強力ですよ。やろうと思えばねかなり取れますよ、具体的にね。でもね、私はね才能のある方々がいらっしゃって、才能が開かれたとは全く思ってないのです。それは教会に神様は飯を与えて、言葉を与えて、立て上げていて、だから教会に大きなポイントがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、個人としてのクリスチャンの歩みと教会の歩みのバランスが、実はですね、私たちのクリスチャン生活とか私たちの歩みの大きなポイントになっていると、これをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、あの木原牧師も祈りの答えを言ってたのでこう言いますけど、私いくつかのね祈りの答えを受けたんですね。一つはねこれなんですね。アメリカから帰ってきた時に、町木田牧師がね自動車で迎えに来てくれたね。電車で帰ると2時間半だけど、自動車だと1時間以内に帰れちゃうんですね。それでね、自動車に乗ったの、ヨハネ君と一緒に。それでちょっと下道通ってたんですね。そして私の高校とか中学のそばを通りながらね、スイスイ行ってた。そしたら途中でね、コンビニに私がもう寄ってって行って、それで迷い始めた。あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったり、同じところをくるくる回ったりこっち行ったり、大混乱になったんですね。それじゃね、大変な状況になったんで帰れなくなっちゃったんですよ。でそうしましたらね、マジキラ君がね細い道に入っちゃって、踏切があったから踏切渡ったんですよね。行き止まりだった。それでね、 バックしたんですよ、バック。まあ、そこまで約2時間かかってますよね。バックしたんですね。そしたらね、遮断機が降りてきて、車の頭にこうバンって当たったん。そしたらね、まあ、当然前に行くじゃないですか。何を思ったのかね、間違いなく後ろに行ったんです。でヨハネ君が思ったって言ってましたね。トルコで死ぬと思ったのに次ぐ経験だった、死ぬと思ったって。で電車が近づいてきているわけですよね。それでね、慌てて前に行ってね、なんとかねセーフだった。でね、この時にねハッと思ったんですね。しまった、祈ってなかった。もうすぐね、車の中で声を出して祈りました。間違えずにすぐに帰れるようにと。で私の記憶によればね、全く間違えず15分で帰った。でこの時ね、祈った時と祈ってない時の違いね、命もなくなったかもしれない。あの迷い方のひどさ。だって東京生まれだからね、我々は。祈りですよね。それとともにね、腰の件で某長老がね、いい治療院があるって言ってくださったんですね。なんか偶像礼拝でもないし、すごくいい結果が出てると、ものすごい誘ってくれるんですね。で私ね、その時治療院一つしか、それか知らないので、導きの可能性もあるなと思って行ったんですね。なんかすごく良さそうな人で、治療もね、なんとなく効いてるかもしれないなっていう感じだったんですね。それでね、この治療にしようかなと思ったんだけど、祈ったんですね。御心ですかって、ね、明確に来ないんですよね。祈ったんですよね、明確に来ないんです。で結構いい結果が出てるように感じたんですが、祈ったんですね、明確に来ないんです。それでね、3回目に行った時に自動車に乗りながらね、もう自動車の中で祈ってったんですね。声出して、教えてください、神様、御心ならばこれで行きます、御心でなければ行きません。そして、ね、行ったんですね。そしていい治療が終わってね、間近の君が車取りに行った時にお話したんですね。で私が牧師だって言って神様のことをちらっと言ったらね、神様で一緒ですねって言ったんですね。で神様で一緒のわけないと、三位一体の神と他の神は違う。でその瞬間分かったんですよね、違う霊によってやってるってですよね。それでね、時々変な呪文みたいなこと言ってるなと思ったんですね。怪しいなと思ってよく耳立ててたら、日本語で神経とかなんかやね、日本で言うときはそういうふうに言ってたので、これは大丈夫かなと思ったんですが、この時にね、はっきりと教えてもらいました。主の言葉のすごさですよね。それとともにですね、うちに2つ椅子があるんですけど、体に合わなくなってきたんですね。それで不思議さんに椅子買っといてって言ったんですね。で頼んで買ったんですが、なかなか来ない。だいぶ遅れてきたらね、壊れてたんですね。そしたらね、不思議さんが私に言ったんですよね。自分に合う椅子を探してそれを買ったらいいと。で私ね、絶望的になった。なぜ絶望的になったのかっていうとね、自分に合う椅子を選ぶ自信がないからです。でね、どうしようかなと思ったんです。でいいこと思いついたんですね。それは何かっていうとね、椅子がね、こう後ろに、ね、背もたれがあって斜めになって、これ気持ちいい。これは絶対的な条件なんですね。 そこにあるような、だからね、斜めになってるやつ。そしてね、下にちょっとお尻の方がちょっと低く食い込んでるやつ、これは条件だなと思ったんですね。本当はね、ソファがいいと思ったんだけど、ソファ高いから一応ね、神様に祈ることにしました。こうなっていて、こうね、2つの条件。そしてね、最高の条件、神様知ってるわけだから、向こうに渡したんですね。 私にとって最高の椅子をくださいって。で、答えられたなと思ったんですね。これ来るぞと思ったんですね。2日経っても来ないと。おかしいなと思ってね、また祈ったんですね。で、そのことは不思議さんに何にも言ってませんでした。そしたらね、不思議さんが蒼天の時に、蒼天はやるもんだなとかなんか言ってましたけども、実家にあるね、古びた椅子のことを思い出したんですって。あれと思ったんですって。これに何か見心があるかもしれないと思ってね、電話したらちょうどね、他の人にあげるところで欲しいならあげるっていうね、来たんですよね。で、椅子がやってきた。なんかね、椅子がやってきたっていう話をねするって言った回の世界ので一番短い聖書の話のアクセスが一気に上がったの。それは何かっていうとね、20年前に30万円で売ってたやつを15万円で買った椅子なんです。なんかね、ナポレオンの椅子みたい。だから女性用だからジョセフィーの椅子ですよね。上品なけばしさですね。あんな椅子見たことない。博物館かなんかあるような椅子ですね。そしてね、ちゃんとね、こう下がっていてね、斜めなん。気持ちがいいんですよね。ああ、来たなと思ってね。で、この椅子に座りました。で、この間、インターネット委員会でね、オンラインにしたんですね。私は家にいて、彼らが教会に行ってみると。こんなでっかいスクリーンでね、私を映した。で、困るんですね。なんかゴミとかね、いろいろガラクタとか見えちゃうから。そしたらね、そのジョセフィーの椅子の全容が見えたんです。そしたらみんながね、あーってきたって、驚いたって、こんな椅子なのかってね、もうそういう感じ。それでね、あ、最高だなと思いながら思ったんですが、で、思いながらね、ちょっと感じたことがあるんですね。同じような椅子はいくつもあると、ね、確かに私に合ってることは合ってると。しかしね、一体何が最高なのかということなんですね。だって最高って祈ったんだから、そのタイミングで来てるから最高でしょ。ということは最高の部分があるわけですよね。どっちね、どこが最高なんですか、ね、合ってることは分かるけど、ね、ケバケバしさもすごいし、ね、そしたらね、分かったんですよね。それ何かというと、椅子をね、こうずらしてね、こうやるとね、ちょうど気持ちがいい。ね、そうするとね、ちょうどね、天が見える。天はこっちだとかあっちだとかこっちだという人がいるんですかね。ちょうど天が見えるんですよね。でね、臨在を感じる。祈りやすいの。ね、土曜日もね、もう一日中そこで祈ってましたよね。分かったんですよね。あ、これね、祈る椅子だって。何が最高なのかっていうと、祈りをさせるのが最高なんだですね。主をね、崇めました。でね、主はね、祈りに聞いてくださいますね。それで主題は一言だけ。何が一言だけかっていうと、試練に遭うときはそれはこの上もない喜びと思いなさいと。その瞬間はこの上もない不幸です、ね、しかし皆さんね、この上のない喜びっていうのは結果です。で、その時にね、信仰の対応を取るっていうことはね、非常に重要な意味合いを持つということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮沢を表してください。告白に少し否定的な言葉が入ることのゆえに、主の働きをとどめている方がいらっしゃいます。これは、信仰の告白、聖書の告白にしっかり立つように仕上がっています。天の様、どうぞ導いてください。何かを逃したと思い込んだ人がいますが、逃していません。感謝して従っていきなさい。すべては益となり、さらに優れたものとして主がそれを表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。 いくつかの示しがある方がいらっしゃいますが、間違った示しもその中にあります。確認をしっかりと取り、その示しに立つことを通して、その示しの成就を見ます。そのポイントが分かってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人の過度精神から病を取り除き、癒しを与え、解放を与えてください。イエスキリストの宮やって命ぞ、病の霊を今すぐお人よ人の過度精神から去れ。イエスキリストの宮やって命ぞ、病を今すぐお人よ人の過度精神から去れ。イエスキリストの宮やってお人よ人の過度精神命ぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。難聴の方がいらっしゃいました。これが癒されました。目がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉の悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の門の精神に癒しを宣言する。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。
どうもありがとうございました。神様と、使わせてくださった神様と、パウロ牧師に感謝をしたいと思います。